発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。弟、風邪からカムバックしたんですけど、
はい、兄が、
ね、兄が風邪ひいちゃったね。
そうなんですよ。なので兄が風邪ひいちゃったので、今日麹の手入れする人がうちいなくて。
あ、どうするの？
私が。
本当に？
はい。
発酵デザイナーももしよかったらバラしますよ。
250キロとかですけど。
すごい。そうだね。
そう、一応出てくる時に、うん、そう、職人さんに今日麹どうしましょうって言ったら、うん、一応手入れしなくても、うん、その温度を見て換気して、うん、すれば大丈夫だよと言われたんですけど、うんうんうん、そうそう、ちょっと今心配でそわそわしてるんですけど。
そうだね、麹の心配だね、手入れしな
きゃ
ね、
うん、手入れしなきゃいけないので。まあでも早く3人揃ってラジオできるように、
はい、
兄も復活してください。
ラジオ聞いてる皆さんも体調いかがでしょうかね。風邪など引いてないでしょうかね。
今日はそんな話もしましょうかね。
はい、はい。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは、風邪に負けない免疫を鍛える発酵食品。
突然ですが妹に質問です、
はい、
風邪とか病気になったりする原因って何ですか？
なんでだろう。
まあ、いろんなケースあるけれども、うん、外から病原菌が入っちゃうのが多いですよ。だから、まあ、体質病とかもあるんだけど、うん、僕たちが体調崩しちゃうのって、うん、実は外から来るばい菌のせいなんですよ、
うん、
でその免疫力が下がると、うん、風邪ひきやすいとか病気になりやすいってどういうことかっていうと、うん、免疫ってでさ、何のために存在してるかっていうと、うん、外からこう入ってくるバイ菌に負けないようにするためのこうシステムなんだけど、うんうん、こいつが弱まっちゃうとなんかやられ放題になっちゃうんだよね、
うん、
ボクシングでいうところのなんかこうサンドバッグ状態みたいな。
もう叩かれまくるみたいな、
うん、そうなんですよ。僕生まれつきそれで免疫力弱いんですよ、うんうん、ちょっと体質で、
はい、
なんで今日は、うん、せっかく風邪からカムバックしてきたところなので、
うん、
ちょっとこう免疫力をつける発酵食品の食べ方っていうのをやろうと思うんですけど、どうですか？
ぜひご伝授ください、
はい、ちなみに普段なんか免疫高めるためにどんなもの食べてますか？妹、
朝ごはんをしっかり食べるっていうのをやっていて、
うんうん、
うち基本的に朝ごはんは和食なので、
うんうん、
お味噌汁を飲むとか、うん、甘酒を飲むっていう、
うん、
まあ、とにかく普通の朝ごはんを毎日ちゃんと食べるっていうのでやってます、うん、
僕がいろんなそのイベントとかでよくお話してるのが、うん、全く同じで、
うん、
朝ごはんに和食の発酵食品を食べようっていうのを言ってる、う
ん、ああ正解言っちゃってごめんなさい。
あ、いや、さすがだなって思った。まあなんか分解して話すと、まず朝ごはんっていうのが結構大事なのね、
うん、
朝って一番その腸の働きが活発な時間帯なのね、
うんうんうん、
で免疫力って腸で作られるんですよ、
はい、
半分以上、
うん、
だから腸を元気にすると病気に負けない体になるのね、
うんうん、
で腸が一番動いてる時にご飯を食べる、で、うん、その時にいい感じで消化吸収できると当然免疫力にも腸にもいいって話になるんだけど、
うんうん、
その時に例えばお味噌汁、あとはお漬物、
うん、
ぬか漬けとかキムチとか、
うん、
納豆菌、
うん、
納豆ねとか、
めちゃめちゃ発酵食品全部、う
ん、これ全部腸の働きを活性化させるんですよ、
うん、
でしかも人間の免疫力って体温がすごい大事なんだけど、
はい、
人間のその免疫のシステムってだいたい 36.5 度ぐらいでうまく動くようになってるんだけど、
うんうん、
そっから例えば体温が1度下がって 35.5 度とかになるとすっごい力が弱っちゃう。
たった1度なのに、
うん、でお味噌汁飲むとさ体ポカポカするじゃん、
はいはい、
あれ体温上がるんだよ。
へえ。でもなんかたまにその朝起きれなくて朝ごはん食べれませんみたいな人いるじゃないですか、
うん、
そういう人も救ってあげたいんですけど、
うん、
どうしたらいいんですか？
そうだよね、
うん、
まあ、朝ごはんどうしても何も食べれないっていう人は、
うんうん、
あったかいお茶、
お茶、
お茶がめんどくさければ白湯でもいい。
あ、
白湯とその後に、うん、まあ、何も食べれないかもしれないけどリンゴかヨーグルト、
酸があるものってこと？
まずヨーグルトなんだけど、うん、ヨーグルトは、すぐ食べられるよね、まずね、うんうんうん、料理しなくても。でヨーグルトの中に入ってる乳酸菌って発酵菌が免疫にめっちゃ働きかける。
へ
ー、すげえマニアックに言うと、あのトールライクレセプターっていう、うん、なんかこう免疫外敵をこう見分けるセンサーみたいなんだけど、うん、それを活性化させる力があって、
ま
あ、その話はあの詳しくはしないけど難しいから、はい、だからすごくいいのと、うんうん、あとリンゴは、うん、リンゴの糖分が、うん、腸の中にいる腸あの免疫の働きをサポートしてくれる微生物、僕たちのお腹の中微生物いっぱいするんだけど、うんうん、そういうの餌になる、
は
い、
へえ。
あとはその繊維質があるじゃん、うんうんうん、そのリンゴので、その繊維がいっぱいお腹の中入るとなんか腸があこの繊維を外に出さなきゃって言って動き出すの。
へえ、面白いですね、
うん、
じゃあ白湯を飲むっていうのもやっぱその腸を温めて起こしてあげるっていうのが大事、うんう
ん、あと単純に体温が
うんうんうんうん
上がるっていう。
じゃあそれぐらいならね、なんかどんなに忙しい人でもできそうですよね、うんう
ん、あとあの免疫力イコール腸っていう風にちょっと定義すると、うん、結構大敵なのがね水分不足なんですよ。
うーん、
で現代人ってなんかこう結構乾燥してるところにいたりするから、はい、割とすぐ水分不足になっちゃうのね、
うん、腸が水分不足って、例えば喉が渇くと飲み物飲もうとかなるじゃないですか、うんうん、どうやってわかるんですか腸が乾燥してるって、
ね、体が乾いてるとやっぱり腸も乾いてくる
のね。
で腸が乾いてるとうまくこう粘膜が作れなくて、うん、腸が傷ついたりとかうまく動かなかったりとかするの。だからあの腸の中に適切に水分を与えてあげなければいけなくて、
はい、
その時に、まあ、一番分かりやすいのは白湯だよね。
へー、白湯すごいですね。
うん、だから白湯って結構バカにできなくて、
うんうん、
で冷たいものよりもあったかいものの方が体は受け取りやすいから、
うんうんうん、
だからまあ朝起きて冷たい水飲んでもいいんだけど、せっかくだったら今の時期とかだったらとりあえず白湯を飲むとかでもちょっと違う、うん、
へえ。じゃあもう冬の朝は一日一杯のまず白湯から始めて、
うんうん、
少しずつこう腸を元気に。
そうだ、中国の本当にことわざとかで、うん、あの毎朝白湯お茶を飲むと医者いらずとかって言ったりするので、うん、
へ
え。何にも食べれませんっていう人はまずあったかいお茶飲むところからでも、うん、
なるほど。
でお湯とかね、
朝ごはん食べれる人はなるべく発酵食品の
入った
、
うん、しかもなんかこうサプリメントとかでもいいけど伝統的な、
うん、
お味噌汁、納豆、漬物みたいな当たり前なものを食べる、これが一番僕たちの体にいいですね、
うんうん、じゃあその食生活を続けてぜひこの冬はもう風邪ひかないように、
うん、とか言ってるくせにまた風邪ですとかっていう風になっちゃうかもしれないけどさ、
そうですね、
やっぱ普段の心遣いが大事だなと思ってます。
はい、じゃあ皆さんもぜひ今年、朝ごはんをしっかり食べるのと、それができない人は白湯を飲んで、
うん、
ぜひ
あのラジオ聞いてるリスナーの皆さんからもその食生活の悩みとか、
うんうん、
質問とかいっぱい寄せてほしいね。
あ、そうですね、本当今回みたいにね実践的なものをぜひ質問いただけるといいかなと思いますので、
うん、はいはい、
お気軽にメールください。以上、発酵なるほどトークでした。
山梨百名山の中から20の名山を特集した DVD テクテク山梨百名山発売。山歩きの爽快感や山頂からの眺望をお楽しみください。税抜き2,000円、お求めはアルラショッピングまで。ウェブからもご購入いただけます。
発酵兄弟のコージートーク。
今週の仕事百科。求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。平久さん、今週のお仕事は
株式会社桜事務所のホームインスペクションコンサルティングという業務。
ホームインスプレクションって何ですか？
インスペクション家のお悩みの、はい、カウンセリングとかコンサルティングなんですね、
うん、はい。
で、まあ、なんで今日これ取り上げようかなと思ってたのが、うんうん、僕はいろんな地域行ってその街づくりとか建築系の話聞いたりすることもあるんだけど、うん、今ってさ、
うん、
新しくどんどん建てるってよりはすでにあるものをどうやって直していくかとか、
うんうん、
うまく使い続けていくかって話になるじゃない、
はい、
でそうするとさ、一つこうなんて考え方をスイッチしなければいけないんだよね、
うん、
つまり何かっていうと、その今までって建築業界って物にお金が発生してたんだけど、
うん、
このね知恵にお金を発生させなきゃいけないんですよ。
ほ
ー。でその時にこのホームインスペクションという、まあ、受託診断っていうのがすごい大事で、
うん、
でこの仕事何やるかっていうと、例えばあの、うん、この家あと何年ぐらい補強しないで大丈夫ですかとか、今この家なんか最近住み心地おかしいんですけど何が問題ですかっていうことのお悩み解決をするっていう仕事なのね。
うん、普通なんか壊れたら直すみたいになっちゃいますもんね、
う
ん
う
ん、
だから何が問題なんですかっていうその前段のところを答えて、うんうん、でそれで例えば実際に工事とかが発生しなくてもそれが仕事になるっていう。
へえ、そんなお仕事あるんですね、うん、
だお医者さんみたいなね。
ああ面白い。へ
え、すごくいい仕事だなと思っていて、うんうん、やっぱりこう僕も実はあのデザイナーの独立初期結構建築のことに関わってたんだけど、うん、どうしても物にお金をつけなきゃいけないってなるとなんかいらないものも作っちゃおうとか、うん、付け足しちゃおうって話になるじゃない、
うん、
だけどもしその知恵に対してお金が払われれば余計なもの作んなくていいじゃん、
うんうんうん、あーすごい。そうですね、うん、なんか今までありそうでなかった。
そうそう、だから住まいのお医者さんだよね本当にね、う
ん
う
ん、今回はそのお医者さんのお仕事を募集してるんですか？
はい、そうみたいですね。
へー、
はい、あのすごくこれから大事になる仕事なんじゃないかなというふうに思ってるし、なんて言うんだろうな、なんかその本当の意味で建築とか人の住まいのことが好きな人が向いてると思う、うん、なんでかっていうと、うんうんうん、なんて無理やり売らなきゃいけないみたいな罪悪感絶対感じないで済むじゃん、
うんうんうん、
だから結構新世代のその住まいのコミュニケーターとして、うん、とても良い求人なんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、いつまでの求人でしょうか？
12月12日までだそうです。
あ、はい、
一応ねあの、うん、建築系学科を卒業とか、うんうん、建築不動産業の経験者であれば優遇みたいな。
へえ、でもなんかこんな仕事もあるんだなって知るのも面白いので、うん、ぜひ、うん、
ちょっと建築業界でチャレンジしてみたい人をぜひ、はい、見てみてください。ホームページに URL を載せておきますので、
はい、載せとくのでぜひ見てください。はい、以上今週の仕事百科でした。発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。ゴミ商人ですね、可燃手という、うん、あの食のものづくり体験ができるスペースがあるんですけど、なんと今度12月15日に発酵デザイナーが
麹作りワークショップをやります。
はい、
素人でも楽しく簡単に麹を作ることができるっていうワークショップです。
すごいですよね、麹屋泣かせな、
うん、よくやるよね麹売ってる人のところで。
そうなんです
よ、嫌がらせだよね、
うん、いやまあ嫌がらせのようなあれなんですけど、うん、でもなんか自分でやっぱ作ることによって、うん、その菌の尊さとか発酵っていうのがより分かっていいなと思ったので、
うん、まあなんかね自分で麹作ってみると、うん、プロの麹超すごいと思う絶対勝てねえって思うから、
うん、
まあ、あのちゃんと満足してお金払うようになるしいいんじゃないですかね。
はい、多分この放送の時もまだ募集してると思いますが、大人気の講座なので気になった方はぜひ急いで。
何日ですか？
12月15日の木曜日の10時半からです。
はい、
はい、要予約なのでゴミ醤油のホームページからぜひご応募ください。
頑張ってます。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は免疫力をアップさせたいゴミ陽子と
建築大好き発酵弟の村平くでした。
手前味噌ですみません、
また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。